皆さんおはようございます。
久
しぶりに皆さんの前に立ってこのようにメッセージができることを光栄に思います。ちょっとだけ報告といいますか、5月7日にちょっと一時帰国ビショップ家がすることになりましたので、来年の神様の御心であれば来年の1月にまた戻ってくる予定です。その間はちょっと会えないのが、寂しいですけど、また、皆さん元気にしていることを願ってまた祈っています。その、中で今日のメッセージですけど、今日は、命のパンという題でメッセージをさせていただきます。今日のメッセージは前回の6章の話の続きでして、前回のヨハネの福音書のメッセージはちょっとだけ省略しますと、16から21節のところを見ていきました。そこでイエス様の5個目の奇跡に集中して話をしました。そのメッセージではイエス様の神性、また祈りの大切さ、イエス様を我々の問題に迎え入れる必要性、それとイエス様を神のことを信じる中で我々はどのように生きるべきなのかの話もしたと思います。今日の御言葉はその話の続きとなります。弟子たちとイエス様が無事に向こう岸に到着してから、以前500人以上の奇跡を通して、奇跡を通して500人以上に食べさせたその群衆がまた追いかけてきます。なので今日ここからの今日のメッセージは、その群衆がイエス様と弟子たちに後を追いかけて、またミーティングをした中でどのような内容があったのか、どのような会話があったのか、内容的にも本当に素晴らしいので部分的に確認しながら一緒に見て学びたいと思います。では始める前に一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日こうして、コイノニアキリスト教会で礼拝を捧げられること、またメッセージを取り継げることを感謝いたします。どうかこれからの御言葉の取り次ぎの中で神様あなたに栄光がありますように、また一人一人が必要としている御言葉、一人一人が必要としている導き、神様あなたの聖霊様を通して与えてくださいますように、私たちを慰め強めてくださいますようにお祈りします。この時を感謝していただいてイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。もし手元に聖書があれば、聖書を開きながら一緒に読んで確認していきたいと思います。まずは22から25節を見たいと思います。こう書いてあります。その翌日、西の、湖の向こう岸にとど、まっていた群衆は、前にはそこに小舟が1隻しかなく、その船にイエスは弟子たちと一緒には乗らずに、弟子たちが自分たちだけで立ち去ったことに気づいた。すると主が感謝を捧げて人々がパンを食べた場所の近くに、ティベリアから小舟が複数やってこられた。群衆はイエスも弟子たちもそこにはいないことを知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り込んでイエスを探しにカペナウムに向かった。そして湖の反対側でイエスを見つけると、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになったのですか？ここで群衆はイエス様を求めて、弟子たちと同じように船に乗って追いかけることになりました。でも残念ながら求めていたものが肉体的なものでした。イエス様の素晴らしい奇跡を経験してから、 1日ぐらいしか経っていないのに、イエス様から肉体的なものだけを求めて、また食べさせてくださいのような態度でイエス様に話しかけます。群衆の目的はイエス様の返事からよくわかりますね。一緒に26節を読みましょう。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。この群衆はイエス様の奇跡によって信じたわけでもなく、その奇跡によって心を入れ替えたわけでもなく、逆にお腹がいっぱいになったからまたイエス様を探すことにしたいそうです。一日ほどの時間が経ってお腹がまた空いてきたのかもしれませんね。それでこの間食べさせてくださったあのイエス様にまたご馳走になりましょうと思っていたのかもしれません。本当にこれは残念な結論ですよね。それほど素晴らしい奇跡を目撃したのに、まだ肉体的にしか心配している、肉体的な心配しかしてないのが本当に残念だったと思います。まあ、さらに言いますと、イエス様の三条の水訓で、すでにイエス様はこのような肉体的なものだけを求める、その注意をしています。それはマタイの福音書の6章の31から33節でイエス様はこのように注意します。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものを、あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。我々は真実を求める中で、神様は我々の必要を満たしてくれるとイエス様が教えてくれました。なのでイエス様はもう一度、群衆は違う相手だったかもしれないので、次の27節のように教えてくださいます。なくなってしまう食べ物ではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認を押されたのです。イエス様は常に人間の霊的な状況を心配していました。もちろん肉体的にも人を助けたり、まあ、その証拠としては奇跡も行いましたし、イエス様でもイエス様が一番心配していたのは人の心の状況、人の霊的な状況、また人と神様との関係ですね。これらは永遠に続く関係ですから、イエス様はそこに集中を置いて、そこを一番気にしていました。でも人間というのは本当にすぐに集中が途切れてしまいます。この群衆もそうでしたし、弟子たちもそうでしたし、我々もそうだと思います。自分のことですけど、例えば神様がしてくださったこと、まあ恵みもそうですし、癒しもそうですし、導きもそうですし、本当に我々はさまざまな恵みと導きと癒しを受けていると思います。 神様の素晴らしい働きは今も私たちの心の中で、私たちの人生の中で続いています。イエス様は群衆になくなってしまうものではなく、いつまでもなくならない永遠の命のもののために働きなさいと言われました。その永遠の命のものがイエス様であり、イエス様の贖いの働きを信じることです。神様はイエス様を我々のために送られ、イエス様は十字架の死を通して、また復活を通して神様と人間を和解する働きをしました。このイエス様の発言に対して群衆は28節のように今度は問いかけます。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。我々も皆さんも同じような質問があるかもしれません。これは誰がどのような思いを持ってイエス様に問いかけたのかは分かりませんけど、イエス様はその人たちにまっすぐに教えてくださいました。29節、イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じることです。それが神の技です。神様が使わしたもの、すなわちイエス様を信じるのが、その群衆もそうですし我々も行うべき技です。信じるだけです。神様は我々から難しいものを望んでいるわけではありません。これをしてから、あれをしてから、お金をいっぱい寄付してから、教会のために働いてから、何らかの奉仕をしてから、またいい人になってから、罪を犯すのをやめてから、完璧になってからとかではありません。神様は当時の群衆から、またあなたと私から望んでいるものは、ただただイエス様を信じることです。神様は当時の群衆から、またあなたと私から望んでいるものはイエス様を信じることで、この信じるということは簡単ですけど難しいところもあります。なぜかというと、信じるというのは行動ともつながります。つまりこういうことです。イエス様を信じて信仰を持つと、自分の道、自分の考え、自分の思いを神様に委ねて、今度は神様の道、神様の考え、神様の思いを、神の国と神の義を求めることになります。これが信仰の道です。これを通して新しい生き方、ニューライフを神様の導きを通して経験することができます。神様はこのような信仰を我々から望んでいます。なので神様はイエス様を使わし、我々も今日読んでいるイエス様の御言葉を与えてくださいました。当時の人にも同じことを望んでいましたけど、群衆の何人かは、30節のように、返事をします。一緒に読みましょう。それで彼らはイエスに言われた。それでは私たちが見てあなたを信じられるように、どんな印を行われるのですか。何をしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。亀は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。当時の群衆の何人かもそうですし、今の時代の人たちも 結構このような態度で神様に向かって話をします。神様を信じるためには個人的な何らかの証拠を見せてくださいとか、また肉体的に私を満足させるまでは信じられないとか、まあ人は信じない理由はそれぞれで様々だと思います。ある人はどんなに神様からの技、奇跡、印などがあっても信じないのも事実です。聖書を旧約聖書から新約聖書まで読んでいくとこれはわかると思いますが、ちょっとだけ例を挙げますと、荒野でイスラエルの民を見たらこの事実が明らかになると思います。ちょっと思い出してみてください。イスラエルの民が荒野でさまよう前に、神様はエジプトで10個もの災いを奇跡的に与えました。でもそれだけではなく、イスラエルの民をそれを通して解放し、また湖を分けて通らせました。でもそれだけでもなく、天からもマナを降らせました。それだけでもなく、石から水を与え、またイスラエルの敵も倒してくださいました。これとまた他にさまざまな奇跡を経験したにもかかわらず、神様を信じないで自分の道を歩む人たちが現れましたよね。神様が聖書の中にこのような話を残してくれた理由の一つは、歴史的に記録を残すためでもありますけど、もう一つは我々に模範を残すため、事例を残すためでもあると思います。時には聖書を読んでいくと、まあ、いろんなものが書かれています。その中で事例がいっぱいありますし、時にはそれは真似してはいけない事例も中にはあります。でも神様は当時のイスラエルの民が信じるための証拠を十分与えていたように、イエス様の時代でもこの群衆の人たちが信じるための証拠も十分に与えていましたし、今も我々が信じるための証拠も十分与えてくださっていると思います。そこでイエス様はそのような質問に対してこのように返事をしました。32節。それでイエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います。モーセがあなた方に天からパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものなのです。イエス様はここでイスラエルの民が荒野で経験した天からのマン、またはパン、またはマナの話を平行論にして自分の神様からの働きとつなげました。神様は荒野でさまよっていたイスラエルの民に天からの恵みで満たしましたけど、今はその同じ神様が天から自分の御子を送られ、今度は肉体的な命を助けるのではなく霊的な命を助けるためにイエス様を与えられました。イエス様はこの平行論を使って当時の人たちに自分の働きの大切さを理解させようとしていました。同じく我々もイエス様を信じると命を、新しい生きがいを経験することができます。群衆の返事を34節で見てみましょう。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも 私たちにお与えください。残念ながら群衆はイエス様の言いたいことを理解していませんでした。群衆はただただ肉体的に一日前のように荒野のマナのようにイエス様が何らかの特別な食べ物を与えてくれるのではないかと期待して、ぜひそれを与えてくださいと望みました。皮肉なんですけど、神様はすでにその命のパンをいつも与えようとしていましたし、今も我々にこのパンをいつも与えてくださっています。神様は常に我々と関係を望んでいまして、私たちを導こうとしています。そこで最終的にイエス様は全ての誤解を解くためにこのように言われました。35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して耐えることもなく、私を信じる者がどんな時にも決して乾くことがありません。人間も動物も肉体的に存在するために必要としているものは、飢えることを阻止する食べ物と乾きを阻止する水です。だいぶ前なのでもう覚えてないかもしれませんけど、ヨハネの4章のところのメッセージをした時は、イエス様はすでにそこでは自分を命の水に例えました。さらに今日読むこの箇所で自分を命のパンに例えました。イエス様はこの2個の発言で伝えようとしていることは、水よりもまたパン、食べ物よりも人は神様との関係を必要としていることですね。我々は食べ物さえあれば生きられるし、水さえあれば生きられます。でも私たちの存在はこれらだけだと、いずれ年を取ってこの世から消えてしまいます。でも神様は永遠の命の水、また命のパンです。我々も信仰を通して信じれば、やがてこの地上の生涯は終えていても、永遠に神様と過ごすことができます。神様はこの希望を当時の群衆もそうですし、我々にも与えるためにこの世に来られました。この希望こそがイエス様、イエス様こそがこの命のパンです。結論として、神様はイエス様を通して我々に新しい生き方、新しい命を与えてくださいます。私たちは何もせずに人の働きは本当に無意味なので、我々はただ信じればこの新しい命を得ることができます。群衆のように神様に肉体的なものだけを望むのも間違いです。神様はもちろんその肉体的なものを与えてくださることもあります。でももっと大事なのが、イエス様の今日の御言葉からのメッセージで、それは信仰を持って、全ての状況の中で信仰を持って、で先ほども言ったように、信仰とは自分の考え、自分の思い、自分の道を神様に委ねて、神様の道、神様の思い、神様の導きと神様の御言葉を心に蓄えながら従うことですね。ヘブル人の手紙11章6節にこのように書いてあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと 神が自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。なので私たちもこの素晴らしいイエス様、命のパンのイエス様、我々を霊的に満たしてくださる方を信じて、神様にこのヘブル人への手紙のように喜ばれて、神様に近づいて、神様に導かれながら生活していきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日はあなたのこのヨハネの福音書の6章の御言葉から、イエス様が命のパンだということに関して学ぶことができます。我々は人間ですので、弱い人間でありながら、肉体的な心配、経済的な心配、様々だと思いますが、神様、あなたが我々の全てを満たしてくださることを覚えて、また神様、あなたが我々との関係を望んでいることを覚えて、私たちもあなたに身を委ねるように助けて導いてください。この時を感謝して委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ベタムロス先生。